ラ・クラシック・レディオ、エブリデイ・ドリーム・ビリーバーことヨッシーです。
トゥデイ・ザ・なんちゃらかんちゃらユージです。思いつかなかったですね。
トゥデイ・ザ・なんちゃらかんちゃら、
あ、
乗っかろうとしたのに
とっさでアドリブでいけなかったですね。
エブリデイ・ドリーム・ビリーバー・ソンガーの
長
いシンガーの
変わったし変わったぞ。
いや、毎日夢見てますよ、
はい、
ずっと毎日夢を見て。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラ・クラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。こちらは近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りします。本日は優美な市街おひれはひれをテーマにお送りします。
はい、
どうですかこのタイトル。
いや、ちょっと難しすぎて分かんないです
けど。難しすぎて分からん。ね、はい、まあこれのタイトルするのにあたって、
うん、
最近行った話なんだけど、
はい、
京都市内に行ったんよ、先週か先々週ぐらいに、
はい、
でとあるアートギャラリーに行きまして、
うん、
なんか名前がボーっていうとこなんやけど、
ボー、
何木の棒とかあるやん、
うんうん、
その棒、
あ、なるほど、
で棒って読むんやけど、っていうアートギャラリーに行ったわけよ。
はい、
で行ったらそこでやってた展示が101-101展っていう展示会やったんやけど、はい、でこれまあそこで作られてる作品ももちろんまあ面白かったんだけど、うん、それより手法がすごい面白くてさ、
というと
これがね、優美な死骸っていう手法なのよね。
これがそのまま使われてるんですね。
そう、作品の作り方なんやけど、フランスでシュルレアリスムっていう時代があったんやけど、
はい、
でその時に結構ね、アートとか文化人の人らがやったこの共同制作のやり方、
うーん、
でこの優美な死骸っていうのがあるんやけど、
はい、
これ名前見ただけでどんな感じか想像つく？
優美な、
すごいよな、タイトルが
美しい。もうし、え死んでるってことですね。死骸を美しくしていくみたいな、
うん、死骸を美しくしていく、リアルな方。
いや、死骸ってガチじゃないですよ、うん、なんだろうな、
ガラクタ的なって感じ。
そっちのもあるし、今思い浮かんだのはなんか昔に作られた作品でだいぶ時間経って表に上がってこようになったやつをなんかリメイクっていうか、
はあはあはあ、なるほどね、
みたいな感じかなと思いました。
日の目を浴びなかったものを、
はい、
じゃあ
ブラッシュアップして、
ね、例えば宮沢賢治とかが死んでからいろんな本の作品が刊行されたりとか、まあ、ゴッホが亡くなってから絵が売れたみたいなノリ、
うん、はい、
あ、なるほど、そういう捉え方も面白いかもね、
かなと思いました。
でも今回は違うんですよ。
はい。違った。
いやー、なるほどなと思ったんだけど、まあどんな手法かっていうと、
うん、
一人じゃなくて何人か共同で作ったりするときに行われるやり方で、
うん、
例えば1枚の紙を折り曲げるのよ。
はい、
例えば4人やったら4分割折り曲げて、
うん、
でみんなは見ないようにするね。で一人がまずその折り曲げられたところに絵を描くと、
うん、
でその人が自分が描いたところを折り曲げて隠して、
うんうんうんうん、
次の人にパスするんやんか。
なるほど。
で他の人はまた見ないと、で、はいはいはいはい、2人目が描いてまたパスするとっていう感じでつなげていくんやけど、この一応 A として成立するために端っこだけ、
うんうんうん、
見えるようにしておくんやんか、 A の線端だけね、
はいはいはいはい、
でその線から始めたりもいいし始めんでもいいんやけど、あ、まあ言うたらおひれはひれつけていく感じよ。
なるほど、ね、本当に。
でこう最後に4人目が描き上がったとしたら、
うん、
紙を開けて、
うん
う
ん、
うわこんな絵になってるやんみたいな、
面白いですね。
だから自分が想定していた絵じゃなくて、うん、全く想像もせんかったアイデア的にも面白い絵っていうのができると、うんうん、
なるほどね。
それを優美な死骸っていうみたいなのよ。
へえ。
でまあこの101-101展っていうのは、
うん、
101号室から101号室、まあ2人の制作者やったんやけど今回、
うん、
その部屋に文通で送るみたいな、絵描いて、
うんうん、
文通で向こうの相手の家に送って相手の人が書いて返してくるみたいな。
面白い。
まあこのコロナの状況でね、うんうん、なかなか人に会ったらあかんって言われとる中でちょっとやってみた試みで、その映画たまったからちょっと展示会してみようぜみたいなノリやったわ。
まあ、タイトルの付け方もおしゃれですね。
うん、面白い。でまあ作品ももちろんなんだけど、どっちかというとこのやり方の方がおもろいなと思って、うん、
確かにね、
うん、でこのやり方さ、うん、多分フリースタイルフットボーラーなら昔の人なら特に心当たりあると思うけど、ない？
昔の人なら
え、この俺らも、
あーはいはいはいはい、
分かった？
分かりましたね。
何？
これはあのこのラクラシックレディオでも昔取り扱っとったじゃないですか。
そうだっけ。ああそっかそっかそっか。
あのフリースタイルの世界にはコンボゲームっていうのがあって、
うん、
一技やって、で次の方に渡して、でその方は先にやった方の技をやってから一技足して、でまた渡してっていうのを繰り返してだんだん増やしていくんですけど、
そう、それと似とるよね、めちゃくちゃ。
そうですね。
だからこれもさ、まあ今の時代は文通でこの人たちは制作したわけやけど、
うん、
俺らがフリースタイル始めた時ってさ、
はい、
2006年なのよ、
うん、
で県に一人フリースタイルフットボールをやってる人がいたらすごいレアだったっていうぐらいで。
そうですね。
多分47人もおらんよな。
いない場所もありますからな、
うん、だから
あるからなあるからねえがな
どころの人なあるからな
日本語おかしなったでもまあ京都とか東京とか大阪とかにあの固まって何人かいたりとかしてたんで。
そう、あとまばらでね、熊本とか、うん、福島とか長崎とかかな、福岡とかもいたし、
で、まあ、愛媛とかね、
まあ、本当に転々としてるから、
うん、
モチベーション的にね、一人で練習するのもしんどいっていう時に、
はい、
多分編み出されたのがコンボゲームなんだろうな。
いや楽しかったですよ、
うん、楽しかったですな。
はいね、
でまあこれコンボゲームはね、僕らの時代はガラケーよ、パカパカの。
いやーすごいですね。
で画質もさ、ものすんごく荒くて、もうほぼ今見たらモザイクちゃうかなっていう、はい、
しかもこれが15秒ぐらいまでしか撮れんのですよね。
そうなのよ、 au で15秒ぐらいで、ドコモで30秒ぐらいとか。
そうですね、
さ、そんな時代やったやんか。
はい、
まあ、最初は例えばアラウンドザワールドっていうボールの周りを足が一周くるっと回る技を誰かがやりました。
うん、
その動画を、はい、あのネットね、掲示板に貼るのよ、
うん、
そしたら次の人がその動画で見た技に自分でプラス技をコンボつなげて、
そうですね、勝手に乗っかっていくんですね。
また動画を掲示板に貼ると、
うん、
っていうわけでもうどんどん技がつながっていくわけやんか。
はい、
でこれな、自分が得意な技の種類ならいいけど、
うんうん、
うわ逆足のコンボ入れてきたでこの人とかさ。
そうですね、ありますね。
この技から、この流れからその技はもう苦手でできへんみたいな
の
さ。
でもこれのなんか面白いところが、一番最初の方は技数が少ないから結構初心者の方とかも参加できて楽しめるんですけど、
うん、
後半になるとやっぱ上手いやつでこいつが毎回出てくるなみたいなのが設定いくんですよね。その動画を見るも面白いんですよ、ね、
確かに、あ、生き残ったなみたいな、うん、
やっぱこいつ来たかみたいな
最初はまあ10人とかな、
はい、
おったのに最後2人だけでずっとラリーが続くみたいなさそれもあったよ。
懐かしいな。
でこの今回のフランスで昔できた優美な死骸っていうさ、
うん、
手法を知らんかったけど、ある意味同じようなことをやってたよな、これは。確かにね。
でもこれ今懐かしいって言われたから、あ、確かにコンボゲームがそうやったってなりましたけど、
うん、
これだけを聞いててフリースタイルに当てはめるってなったら、なんか1曲を用意して、
ほう、
いろんな人を集めて、ここの何秒から何秒まではあなたが振り付けを決めます、
うんうん、
で次は違う人、ここから何秒か何秒は誰かが振り付け決めますっていう、最後合体させて出来上がったやつがこういうやつっていうパターンもあるんかなと思いましたね。
小公式ね。
そうですね、
うんうんうん、そういうのあんままだやってる人いないよな。
うーん、いないと思いますね。
でもさ、それって一人がそのままやるんやったら自分のソロパートを作ってパフォーマンスするだけやから簡単やと思うやんか、
うんうん、
それをもし 合わせで最初から最後まで誰が作ったか分からんとこも担当しましょうってなったらえぐない。
でもそれなんじゃないかなって感じですね。あ、でもこの絵の場合だと自分だけで完結させてるから、
そうやな、
一人でやらんとかのか。
そうやな。でももしかしたらじゃあ曲が、まあ、クラシックやとしましょう。
はい。
で一人はもうクラシックからまさにインスピレーションを受けた人が一人目のパート作って30秒ぐらいね、うんうん、次30秒目から誰かがもうめちゃくちゃ何パンクみたいなさ、はい、やつ作って、で30秒で60秒目から誰かがヒップホップみたいなの作って、はい、で3人で披露 したらもうカオスなショーケースができたとかいうね、
ぐちゃぐちゃですけど、でもその裏側の背景を知ってみたら、うん、あ、なるほどなと思って面白いっていうのにもつながるかもしれないですね。
確かにそういうのもあって面白いなと思いますね。ということで、まあ、後半もお願いします。
お願いします。
ラクラシックラディオ、
吉です。
ゆうじです。
ズデーズなんちゃらかんちゃらじゃなかった。
はい、もうやめました。
た事故らないようにね、
あの思い浮かばなかったんでやめときました
いやということでね、まあ、前半はシュルレアリスム時代に生まれた A とか C を作る時の技法、うん、優美な死骸から派生して昔懐かしのフリースタイルフットボールコンボゲームを思い出しながらトークしてまいりましたけど、
はい、
今の時代にもう一度コンボゲームをやるってなったらもう大変やろうな。
いや大変ですね。でも縛りを設けてここの制限内の技しか使わんようにっていうのであればできるかもしれないですね。
そうよね。本当にそのコンボゲームやってた時代っていうのはどっちかっていうと足で回す技を、
うん、
エアームーブって言うんだけど、それをやってる人が多かったから、
はい、
まあ、統一性があったのよな。
そうですね。
でも、まあ、今本当に多様化されて、
うん、
ありとあらゆるスタイルと技ができてるからコンボゲームをやると多分ね続かんのよね。もう
ぐちゃぐちゃになりますね。
それ苦手、最初からできませんっていう人もいるし
そうですね。
いや今の時代に逆に縛りありでやったらどうなるかっていうのもなんか、まあ、いつかやってみたいなと思いました。
確かにね、
はい、
面白そうですね。
さてここからはラクラパズルのコーナーに移りたいと思います。
はい、
このコーナーは空白丸々をフリースタイルに埋めてもらうコーナーです。先週のお題は、
先週のお題は雪の日丸々したですね。
うんうん。でまあユージが大人になってから雪だるま作ったけど皆さんどうですかっていう話やったかな、
うん、
じゃあこちらいただきました、ワンコスさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ラクラシックのお二人こんばんは。私の雪の日丸々したは雪の中で散歩してるワンコに興奮したです。舞鶴は膝まで雪が積もっているくらいの大雪でしたが、それにもかかわらず雪に埋もれながら日課の散歩をしているワンコと飼い主さんにものすごく興奮しました。いいもの見たって感じでした。でもさすがにもう雪はコリゴリですねといただきました。
なるほど。
雪の中散歩してるワンコね。
いや可愛いですね。想像しただけで
ワンコもな種類がいっぱいおるからな、
はい、
なんかラブラとレトリバーとかさ、
うん、
でかいやつやったら多分その犬の膝ぐらいとかさ、
うんうんうん、
かもしれんのにダックスフンドとかやったらさ もう顔埋まっとるかもしれんもんな。
それ多分抱きかかえられながら散歩してそうですね、うん、散歩っていうか連れて歩いとるだけみたいな。
その飼い主が散歩してるって感じ。
そう
で飼い主からの景色を眺めるだけみたいな。
で雪がないところだけちょっと歩かしてあげるとかじゃないですかね、うんうん、でもこれは僕はイメージは柴犬な気がしますよ。
そうやな、ちょっと埋もれながら散歩してるってことは柴犬ぐらいのサイズよな、
うんうん、
可能性としては。
いやー可愛いな柴犬は。
柴犬もいろんな種類いるからな、
うん、
柴犬ってなんで柴って言うんやろ。芝生っぽい感じ。
どうなんですかね。
でも雪国やったらさ芝生が見えんくて、
はい、
雪犬とかって言われたり石犬とか言われたりしとんかな。
国によって変わらないですね。呼ばれ方が変わるだけで犬自体は一緒かもしれないです。
うん、あるかもしれんよね。いやありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
確かに面白いな、うん、他の方は、菅谷さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
舞鶴にめっちゃ雪が降った日ボランティアしました。雪かきの隣近所ちょこっとだけと行きました。
あ、そうですね、雪かきめちゃくちゃしましたね僕も。
いや今年例年より舞鶴降ってるような。
いやなんか10年ぶりとは聞きましたね、あの量は。
これはもうだって本当に外歩くん嫌やったもん。
いやもう僕駐車場がめちゃくちゃ奥の方で車出すために結構なる勇気かいて頑張って車出して、
うん、
でちょっと出かけてたんですよ、
うん、
で帰ってきて車戻そうとしたらまた雪が積もってるやつをね
入れへんのちゃん。
でそのすごい量をもう一回雪かいて次の日あの筋肉痛やし腰痛いしなんかしんどいみたいななりましたね。
いやーなーこれ本当に北海道の人らとかどういう感じなのな。
いやどうなんですかね。
舞鶴最近あんま積もらんかったりしてたから油断してたけど、うん、これはなんか対策したいよね。というか俺は歩きが多いんやけどさ、
はい、
歩道もなんかあの除雪機みたいな、
うん、
歩道用のやつ作ってほしいわと思う。
確かにね、歩けんもんな。
で誰かが歩いてる足跡は一本道みたいなね、細い
わかるわ。
でそここう歩いたんやけど前から人が来たらどっちがどう雪の多い方に突っ込んで避けるか
入れるしかないからな。
そんなんがよくあってだよ。
わかるな。足跡のとこに足ちょうど入れてこう進みますよね。
そうせんとべしょべしょになるから、ね、いや雪、
はい、
まあいいけどなかなか大変ですね。
いやこりごりですね本当に。
こりごりですね。来週のお題ちょっといきましょうか。
はい、はい、来週のお題も、まあ、だいぶ皆さんに生活に絡んでくるんじゃないでしょうか、
はい、
さっき僕おにぎり食べてたんですけど、
うん、
これにします。あなたの好きなおにぎりの具材は○○で。
なるほど、これいろいろありますからね、はい、これを、フリースタイルに埋めて、はい、私たちのツイッターアカウント DM またはツイートもしくは FM マイズルのホームページお問い合わせフォームからラクラシックレディオ宛てによろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
この番組は近畿百景第1位の絶景を望むマイズル市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りしました。ラクラシックレディオエブリデイドリームビリーバーことヨッシーのヨッシーのやばい
トゥデイなんちゃらかんちゃらユージでした。
コラボしました。それではまた来週。